ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけなそう。言うことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は紙一重。放っておくような気と言うても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、さまざまな難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて、同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。ままよと思うて放っておくような気と。神様任せということですね。神様任せだと。ですから何をなすでも、まあこれは何をなすでも神様任せ。神様任せというと一見無気力というような感じがいたしますね。気力がない。もう神様の、まあ、言いなりだというのか、神様任せだと。この神様任せということと気力がないということが何かしら大変似たような感じがいたしますけれども、それは似て非なるものでなければならないのですね、本来。私どもが力をいただきたいと思う。まあ、いわばご神徳をいただきたい。神様のご信用をいただきたいと思う。何のためにご信用をいただきたいと思うのか。それは神様の力を貸していただきたいから。神様から信用していただいて初めて神様がその力を貸してくださる。ではその力を何に使おうというのかということなのですね。銀行というのがあります。銀行はそれこそ人々であったり企業であったりお金を貸します。銀行はお金を貸してその利息をもらってその運営されているというのか、儲かっているわけですから、まあ私どもからすると普通はお金を預けに行くところというような感じもいたしますけれども、まあ本来の業務というのでしょうかね、それはお金を貸すという、まあもちろんその両方があるのでしょうか、お金を貸して人々を助ける。まあもちろんそこに利子をいただいて運営していくということになるのでしょうが、まあ銀行の力を借りる。それはお金の力を借りる。銀行からお金を貸していただく。そのためには銀行からあなたにいくらお金を貸しましょうといったような、その保証、信用、銀行の信用がなければ貸してくれないわけですね。やはり私ども神様から力を借りようとする、神様の力を借りようとするためには、私どもにやはり神様から信用してもらえなければ、神様の信用がなければ力を貸してくださらない。その銀行から借りて悪いことにお金を使おうとする。そういう人には貸すはずはありませんね。やはり審査をされますね。不良債権になりそうなところもダメでしょうしね。借りて返さないことであっては困るわけです。神様が私どもを信用しようとなさる。その力を、例えば神様が私どもに貸してくださって、その力を私どもが悪いことに使うようなことであったのでは、神様が 力を貸されるとは思いませんね。その力、神様から力を借りて私利私欲を満たすことのために、牙城牙役のために神様の力を借りようとするということであったのでは、やはり神様が力を貸してくださるとは思えませんね。今日いただきますのは、その私どもの、まあ、願いとか夢とかいうものですね。銀行が私どもにお金を貸してください。それは何に貸すのか。私どもは何をしようとする。まあ、儲けようとする。こうすると儲かる。と言ったようなこともあるのでしょうが、やはり私どもにこういう事業をして、こういう人様のお役に立ちたい。人が助かるための、こういうご用をさせていただきたい。といったような、生きるための夢というのでしょうかね、志というのでしょうか、そういうものがなければならない。そして神様が私どもに、まあ神様が銀行としてその融資をしてくださるとすれば、私どものどこに融資をされるか、それはやはり私どもの夢に対して、私どもの志に対して神様が投資をされる、力を貸してくださるのではないでしょうかね。ですから私どもが、それこそ何と言いましょうかね、夢がなければならない、志がなければならないと同時に、またそこに対するその夢を実現しようとする、志を実現しようとする情熱がなければならない。ただ銀行に行って、もしよかったらお金を貸してください、お金が余ってたらお金を貸してくださいと言っても、貸してくれるはずはありませんね。やはりそこには強い、その事業を実現しようとする意志、志がなければなりませんね。それを見て取られますね。やはりそのことに対する情熱というのでしょうか。そしてそれが世の中の役に立つ事業をしようとしているのか。まあ正論から言うと、そういうことになるのではないでしょうかね。世のお役に立とうとする夢を描き、そしてそこに情熱を持って当たろうとしている。しかし今お金がない。だから貸してほしい。投資をしてほしい。という時にお金を銀行は貸してくれる。というものでありたいものですけれどもね。と同時に神様もやはりそういうものではないでしょうかね。神様が私どもに力を貸してくださる。それは私どもが正しい願い、正しい夢というのでしょうか。神様のお心にかなう夢を抱き、そこに強い志を持ち、そしてその実現のために情熱を持っている。夢もない、情熱もない人に神様が力を貸してくださるはずはありませんね。生かされている私どもという表現があります。そして自分で生きているのではない、生かされている私というものを、まあ分からねばならないと。ただ生かされていると言って鳥かごの中に生かされている。ただカゴの中で生きているというだけの私どもに神様が力を貸されることはありませんね。私どもがやはり自ら望んでお役に立ちたい、 人の助かるお役に立ちたい、人を助けたい、教祖様が私にも大きな欲があります、人を助けたいという欲がありますとおっしゃるような、そういう人が助かることのための役に立ちたい、人を助けたいという夢を抱き、志を抱き、そこに情熱をかけるときに初めて神様も、なるほど、この氏子に力を貸してもよかろうということになるのではないでしょうかね。やはり私ども神様のお力を借りなければ、人を助けるということなどはとてもできることではありません。人を助ける力を借りる、神様の力を借りる、そのためにはその大いなる志と大いなる情熱を持って神様に願っていかなければ、神様が棚からぼたもち的に貸してくださるとは思えませんね。夢を持つという、大きな志を持つということ、そしてそこに情熱を持ってやはり神様に打ち向かっていく、そこに初めて、それならばこの氏子なら信用できると見てくださって力を貸してくださる、それがご神徳とも言えるのではないでしょうかね。やはり神様の力を貸していただかなければできませんからね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。